SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
今週の主なニュースをお伝えする SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。はじめに主な項目です。中国はオーストラリア産ワインへ課した大幅な関税を廃止しました。元 AFL の先住民スター選手が自宅前の人種差別のシーンが映ったビデオを投稿しました。そして犯罪を抑制するためノーザンテリトリーのアリススプリングスで若者の夜間の外出が禁止されています。ここでお伝えするニュースの主な項目です。では初めの項目です。中国はオーストラリア産のワイン生産者に対する関税を廃止し、両国の外交貿易関係の改善に向けた大きな一歩となりました。中国商務省のスポークスマン、ヒー・ヤドン氏は28日この決定を発表し、オーストラリアとの貿易関係への中国のコミットメントを再確認しました。
In view of changes in China's relevant wine market conditions, anti-dumping duties and countervailing duties will no longer be imposed on imported relevant wines originating in Australia.
中国の関係するワイン市場の状態に鑑み、ダンピング防止税と対抗税をオーストラリア産の当該輸入ワインに課す必要はもはやないでしょう。中国とオーストラリアはお互いに重要な貿易パートナーです。我々は対話と相談を通じてお互いの懸念を解消するために喜んでオーストラリアと共に働き、合同で二国間の経済貿易関係の安定した健全な発展を促進します。中国商務省のスポークスマンはこのように述べました。一方、オーストラリアのアンソニー・アルバニージ首相は、この決定は苦しんでいるオーストラリアのワイン産業のために極めて重要な時に出たと述べて、このニュースを喜びました。アルバニージ首相はまた、この関税が実施される前の2019年のオーストラリアワインの中国への輸出は11億ドル相当だったことを強調しました。元 AFL のスターエディ・ベッツは、彼らの自宅前を通った車の運転者が繰り返し N ワードを叫んでいるのが映っているセキュリティビデオをシェアしました。先住民選手のベッツはこのビデオをインスタグラムに投稿しましたが、それには隣の子供たちがバスケットボールをしているのが見える家の前をその車がゆっくりと走り過ぎるのが映っています。そしてその車の運転者は N ワードを4回叫んでいます。ベッツはアボリジナルの子どもたちは安全に遊べ、人種差別がなく、塀越しの暴言を浴びせられるべきではないと投稿しました。ノーザンテリトリーの児童コミッショナーは、アリススプリングスの若者の一部は、若者の夜間外出禁止が実施されていることを知らないと述べました。アリススプリングスでは、中央ビジネス地区の犯罪をコントロールする試みとして、午後6時から翌日の午前6時まで夜間の外出が禁止されています。しかし、シャリーナ・マスクコミッショナーは、夜間外出禁止を知らない子どもたちを心配していると述べました。
I worry that children who, through no fault of their own, who are unaware that the law has changed effectively overnight, are walking.
私は自分たちのせいではなく、法律が事実上一夜にして変わったことを知らない子どもたちが夜に街を歩いて警察に捕まるのを心配しています。マスクコミッショナーでした。行方不明になっているボッシュウォーカーを見つけてほしいという一般からの訴えを受けて、男性一人の遺体が ブッシュランドで見つかりました。行方不明になっていたのはダレン・バンクスさん57歳で、3月15日にシドニー南西のマコーリーフィールドの自宅で目撃されたのが最後でした。そして2日後にバーゴの西ワトルリッジのスターライトトレイルで彼のトヨタカムリが見つかりました。彼の遺体が発見されたのはキャンベルタウンの南のブッシュランドで、警察の捜索専門班と州緊急サービスのボランティアが見つけました。検視官へのレポートが作成されています。お日の放送は SBS ラジオの日本語放送です。ニュースラップを続けます。アメリカのボルチモアでコンテナ船が橋に衝突した事故で死亡したとみられる6人の遺体の回収作業が28日も続いています。捜査チームはその船に乗船してデータレコーダーを回収しました。なおこのシンガポール船籍の船の乗組員は船に留まっています。アメリカ沿岸警備隊のピーター・ゴーティア中将は、この船にはほぼ680万リットルのオイルなどの危険物が載せられていると述べました。
The vessel is stable, but it still has over 1.5 million gallons of fuel oil and lube oil on board. And it does have 4,700 cargo containers.
船は安定していますが、まだ150万ガロン余りの燃料油と潤滑油が乗っています。また、4,700 個の貨物のコンテナも乗っています。それらのコンテナのうち56個は危険物で、2個は船から落ちました。水中にあるものには危険物は入っていません。アメリカ沿岸警備隊のゴーティア中将でした。国際的な調査で28日、ティーンエイジャーのほぼ6人に1人がサイバーブリーを経験していたことが分かりました。WHO 世界保健機関は44の国と地域で27万9000人余りの若者を調査しました。その結果、サイバーブリーをされたと報告した思春期の若者の割合は2018年以来、少年では 12% から 15% へ、少女では 13% から 16% へ増えたことが分かりました。このレポートは、サイバーブリーの形態や影響について、若者や家庭、学校を至急教育する必要があると言っています。オーストラリアの競争監督機関の調査で28日、一部の親が子供に食べさせるために食事を抜き、家庭は安い代用品として冷凍の果物や野菜を選んでいることが分かりました。オーストラリア競争消費者委員会 ACCC は、スーパーマーケットでの物価の上昇で、総所得の 25% 程度を食品に使わざるを得ない低所得の家庭が増えていると言っています。ACCC は、スーパーマーケットの便乗値上げの調査の一環として調査を行っており、それに1万3000人以上のオーストラリア人が回答しました。ヒズボラのイスラエル北部への空爆で28日1人が死亡しました。イスラエル当局では、キリヤット・シモナ市の近くの工業団地で男性1人が瓦礫の中から救助されたが現場で死亡したと言っています。レバノンの武装勢力ヒズボラは、その攻撃は数時間前に7人が死亡したレバノンの村への攻撃の仕返しだと言っています。イスラエル当局では最近のイスラエルへの攻撃に関わった武装勢力を標的にしたと言っていますが、ヒズボラでは死んだ人の大部分は救助作業に関わっていたと言っています。ガザでの戦争が始まって以来、ハマスと密接な同盟関係にあるヒズボラとイスラエルの間の緊張が高まっています。国防と退役軍人の自殺に関するロイヤルコミッションで28日、オーストラリア国防軍の最高司令官が証言する見込みです。アンガス・キャンベル大将は、シドニーで集結する運びのこのコミッションに出頭する唯一の証人となります。彼の証言は9時間以上の長さに伸びそうです。退役軍人やその家族は、オープンアームズの電話1800-011-046か、ライフラインの131114で24時間の精神衛生支援が受けられます。オーストラリアの政界はジュリアン・アサンジ氏がアメリカに強制送還されず、その命令に対して控訴できるかもしれないという27日の判決を歓迎しました。ロンドンの高等裁判所は、アサンジ氏が死刑に直面しないという保証があるまで、直ちにアメリカに送還されることはなく、法的な防御にアメリカの第一修正法を使えると判定しました。 オーストラリア連邦議会の無所属議員アンドリュー・ウィルキー氏は先月アサンジ氏のために支援動議を成立させることに成功しました。ウィルキー氏はこの控訴のケースを5月20日まで延期するという裁判所の決定は良いニュースだと述べました。
The delay is good in itself. Getting those assurances are good in themselves. But what I think is even better than all of that, it does give us a three-week window for Julian's legal team.
この遅れはそれ自体が結構ですし、それらの保証を得ること自体が結構ですが、私が考えていることはそのすべてよりもさらに良いことです。それはジュリアンの弁護団とジュリアン自身がおそらくアメリカの司法省と取引するために3週間の時間をくれました。ミルキー氏でした。ではおしまいにスポーツ AFL です。 AFL はその秘密の違法薬物の検査をめぐる申し立てを調査していますが、チーフエグゼクティブのアンドリュー・ディロン氏はスポーツインテグリティオーストラリア SIA との協力にコミットしました。しかしディロン氏は選手が試合の日に検査で陽性になる恐れがある場合は選手を試合に出さない権限を AFL がクラブの意思に与えていることについては依然謝罪する様子はありません。連邦議会のアンドリュー・ウィルキー議員は国会でかつてメルボルンフットボールクラブと関係があった3人が秘密の検査で陽性になった選手たちは試合の日の SIA のテストを避けるために嘘の怪我で試合を欠場するように命じられたと申し立てたと証言しました。以上ウィークリーニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。